ゲストにお入りいただきました、ボディサイコセラピストの小原仁さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。はい、ボディサイコセラピストというのは日本語で言うと身体心理療法士、
はい、
ということなんですけれども、どういう、方なんでしょうか。
難しいですね。
難しいです。
通常心理療法って言ったら、まあ、はい、心を扱うわけですけども、はい、人間は心と体を切り離せない、
はい、
東洋の言い方で言うと心身一如っていう考え方がありますね、
はい、
そういう心身一如でもあるし、同時に心と体は別にも扱える、うん、その両方を見て、さまざまな問題の解決に向かう、そういう感じですね。
はい、
はい、
JBI 日本バランシング協会という、協会もされてらっしゃるんですけれども、まあ、プロフィールちょっと簡単にご紹介させていただきますと、関西大学の大学院社会学研究科博士、課程を修了されて、まあ、そういう社会学部の講師などをされて、いらっしゃったんですけれども、人間学研究というのもずっとされてらっしゃったんですね。
はい、
でそれをベースに、研究所の所長とかセミナートレーナーカウンセラーとして、活躍をされて、そして、現在はですねバイオシンセシスインターナショナル認定セラピスト、トランスパーソナル心理学を担当された、朝日カルチャーセンターでも講師をされたり、愛知国際病院のカウンセラーとか、研修トレーナーとかホスピスのデスカンファレンススーパーバイザーとか、立命館大学でも大学院の講師をされていらっしゃるたりとか、もう本当にいろいろなんですね。で学会にもたくさん所属してらっしゃって、日本トランスパーソナル学会とか、日本トランスパーソナル心理学精神医学会とかバイオシンセシスインターナショナル、これはスイス、
スイスですね、
学会だそうですけれども、まあ、そのようなたくさんいろいろ日本音楽療法学会とか精神分析学会、人間性心理学会とか日本ホリスティック医学協会などに、所属されていらっしゃるんですけれども、普段は名古屋にいらっしゃるんです。
そうですね、今は名古屋ですね。
はい、はい、今日は東京にたまたまお仕事でいらっしゃってる、数時間を貴重なお時間を割いていただきました。さてこのヨーロッパ、まあ、欧米ではこういったあのボディサイコセラピーというものは、はい、とてももう一般的日常的なものとして認知されているそうですけれども、ね、日本ではまだ
そうですね、あの例えばイタリアなんかは心理療法の活動を社会的にやろうとすると、このボディサイコセラピーの研修を受けてないと社会的には活動できないっていうぐらいこう認知されてるんですけどね、
はい、
でも日本ではまだ大学の中に講座はないし、うん、大学院でもないし、うん、学会すらないんですよね、
うん、
そんなので、医学の方では心身医学っていう形で心と体の医学っていうのができてるんですけど、はい、心理療法の方では未だ日本では心と体の心理療法っていうのが社会的には認知されてないのが、まあ、現状ですね、
うん、はい、それであの、まあ、いろんなアプローチで、いろんな人の悩みとか、まあ、体とか心とかの問題を解決するということでいいんですか、はい、簡単に言うと、
まあそうです
ね、解決に導いていく人っていうことなんでしょうか、ね、
そうですね、解決といえば解決で、うん、一つはまあ症状が何かあって症状を軽減してほしいっていう人ですね、うん、でもう一つはやっぱり人間的な成長っていうことですね、
う
ん、病気を治すっていう観点ではなくって、人間的に成長していくにはっていう、そういう、まあ、成長志向と、まあ、困ったいろいろ問題があって、うん、それをまあ解決志向、
はい、
まあ、大雑把に言うとそういう2つの流れがありますね、
はい、そんな中でボディーワークということを、はい、一つされてらっしゃるんですけれども、はい、まあ、このボディーワークというのは本当に、たくさんあるそうですけれども、ちょっと簡単なご説明していただいてもいいですか。
そうですね、まあ、ボディーワークはだから心身二元論で心と体は別っていうことで、心を扱わないで体だけ扱うのがありますね、
はい、
整体とか、
はい、
アンママッサージとか、
はい、
カイロプラクティックとかね、そういったのがありますけど、僕らがやるのは心と体が一体っていうところに立ってますので、はい、どういうんですかね、例えばすごく悲しいとか、うん、すごく腹が立ったとか、そういう感情が自分の中に湧き起こった時に、それを我慢する癖がついている人は、う その感情を抑えるためには呼吸を抑制することと筋肉を緊張さすことで抑制するんですね、はい、例えば足の上に石が落ちてすごく痛いとうっとこう息を止めて体に力を入れますね、はい、それがだから慢性化すると筋肉が硬直して、僕らは筋肉の鎧って言うんですけど、うん、その筋肉が鎧になってしまって、心がもう自由を失ってしまってる。そうすると例えばカウンセリングで話を聞くだけでは良くならないんですね、うん、そこで筋肉の鎧を溶かすという意味で筋肉に直接働きかけるっていうことをやるわけですね、うん、それがまあ僕らがやるボディーワークですわ、
はい、
だからカイロとかそういうアンママッサージとはちょっと違うということですね、
はいはい、具体的にもうちょっと言うとその例えばね、うん、あの身体症状に出る場合です。そう怒りとかは、
うん、
例えばそう肩に出るとか、
ね、そうそう日本の伝統的には怒り型とか言いますよね、実際に腹が立つって腹ですよね、うんはい、で悲しみだったら断腸の思いって言うでしょ、うん、だから悲しみにしろ怒りにしろ何かが起こるとあの体にも出るわけですわ、うん、だから心と体が別々じゃなくて怒りが起こるとそれがどこか体に出てくる、
うん、
悲しみがこう溜まってくるとどこか体に出てくる、
うんうん、そういった感情が慢性的に続いてくるとやっぱりその体のいろんなところの部署の緊張に
そうそう緊張になってきます
ねいくということで、まあ、そういうものを軽減していく
そうそうそれを今言ったように、はい、筋肉の鎧とかね、うん、あるいはあの鎧装とか言ったんですねあの装はあの鎧を装備するの装ですね
あ装の装
そうそう鎧を着るわけですよそれで自分の中の悲しみや怒りが外に出ないようにするのにね、うん、
だから本当は解放したいのに守っちゃうんですね
そうそうそうそう
閉じ込めて
そうそうそうだからその閉じ込めることはある意味で大切なんですよ窓と一緒で、はい、台風が来たら閉めないとダメ、
うん、
いい天気だったら開ける、
はい、
だからそれと一緒で怒りも悲しみも閉じる時には閉じないとダメなんですね、
うん
で出してもいい時には出すと、
うん、
その自由が効かなくなって開かずの扉になった状態がもう筋肉の鎧ができている状態ですね、うん、
いつ開けていつ閉じればいいのか分からなくなっちゃったりするような気もしますね
ああそれもありますよね、うん、
なんかだから我慢ずっと我慢してると自分が我慢してるんだっていうことも
分からな
くなっちゃったりしてったりするし
そうそうそうそう
無意識のうちにもう我慢癖がついてたりとか
そうそうだから自分が今何を感じてるかが分からなくなっちゃってる人結構いるんですよ、
うん、でそれさえも分からない
分からなくなっちゃう、
うん、
だからそれがまあ講じてくると、はい、あの自分が何をやりたいかも分からなくなる、
うん
うん、
それが分かるようになっていくということです
かそうそうそうそう自分のその、うんまあ、心ですよね、
はい、
心とだから筋肉の鎧が溶けて、うん、心とつながってくると喜怒哀楽を感じるようになりますね、
うん、
喜怒哀楽を感じれるようになると自分が何をやりたくて何をやりたくないかも分かってくる、ね
うん、
でもそれがもう分からない
あの喜怒哀楽の感情っていうのは自分としてはみんなそれぞれ楽しい時には楽しいと思ったり、
うん、
悲しい時には悲しいと思って泣いたりしてるつもりだと思うんですね、
うん、
大体の人は、
うん、
おそらくでもそうできていない場合が多いっていうことですか
そうですね、
うん、
あの子供の泣き方を見たらわかるんですけど子供はね横隔膜で泣くんですよ
、
ね
うん、
ところがだんだん泣くのは良くないっていうふうにしつけられていくと、
はい、
泣くのを我慢するようになるとね、うんあの涙がツーッと出るとかうーっと泣くぐらいで、うん、でも横隔膜が動かなくなる
しゃくり上げるみたいな
そうそうそうそう、
そういうことが
そうそうそうそう、うん、だから本当に生命体としてあのちゃんとした泣き方っていうのがだんだんやっぱできなくなるんですね、
うん、
でそうなってくると例えばうつ状態とかいったような症状になって出てくる、
うんそうですよね、うん、ただやっぱりしつけの一環としてっていうかうちの弟なんかも、
うん、
あのよく泣く子だったんですよ小さい時、
うんうん、
そうすると父にね、
うん、
男は腕がちぎれても泣くなとかね言われてて、
うん、
で私あの前放送でもそんな話をしたことがありましたけれどもかわいそうだなと思ってね、うん、だってあの腕がちぎれても泣いちゃいけないなんて、ね、泣くことはいけないっていうかねそうやってもう幼稚園とかぐらいからずっと言われて育っていくわけですからね、
うん、
だからやっぱりこう本当はすごく優しい子なんだけど、
うん、
やっぱそういうこと禁じられて成長しちゃいますよね、
うんうん、そうそうそう
でやっぱり親の言うことはそうだと思うしはいっていうか、
うん、
って思ったとしてもそうするしかないですよね、
うん、
やっぱその家に育っていく以上はね
そうそうそうそう
だからやっぱりこう絶対的な存在ですよね親ってね
そういうことですね
そういう意味ではね
そういうことで意味では親にこれからなる人とか今親になってて子供がいる人はね、うん やっぱり人間っていうのはどういうふうになってるのかっていうのをちゃんと、うん、知って育てないと病気を作ってるようなもんですね、うん、親が。
本当ですよね、うん、だから実際そういう何とか病とかっていうことじゃなくっても本当に心に受けた、
うん、
影響っていうかね、
うんうんうん、
あらゆるところからいっぱい影響を受けてるっていうことでも
ある、うんうん、そうですね。親もあるし学校もありますよね。
そうですよね、まあ、環境ですね、
うん、そう学校もありますし企業もありますよね、
会社とか、ね、うん、
企業もね、
そうです、うん、大人になってからもやっぱりいっぱいいろんなことをやられちゃったっていうことです。そうそうそう。
だから例えば企業戦士は理性的でなければならないってことで感情を殺さざるを得ないとかね。だからそれが問題を生むっていうことで、ある時からアメリカなんか企業研修の中で会社の中でも感情の交流のあるようなコミュニケーションを取りましょうっていう、そういうコミュニケーションのトレーニングが企業研修でもやられるようになりましたね、
うん、
もうだいぶ前ですけどね、もう 2,30 年以上になると思います。
あ、すごいですね、うん、やっぱりそういうところは進んでますよね。
そうそうそう、
でもそういうふうにせざるを得ない状況があったから、
うん、そうそう、だから感情を閉じ込めて理性的にだけにしていくと感情が鬱積するから、それがうつ症状になったりいろいろな精神症状になるっていうのがだんだん分かってきましたからね、
うんうん、それがもうすでに 2,30 年前。
そうそうそう、もう 2,30 年以上になるかもしれないですね、うん、アメリカでその企業研修なんかにコミュニケーションに感情のコミュニケーションも取り入れるっていう感じになっていったのがね、
うん、そういう意味ではやっぱりそれぐらい同じその 2,30 年ぐらい日本はちょっと遅れてるっていうことがあって、そうそうですね、今とてもそう、例えばうつの人が多いとか言われてますし、
うんうん、
この数年こう癒しとかね、
うんうん、
ヒーリングとか、
そうそうそう、
和みとか、うん、そういうことにとっても注目が集まったりしているので、
うんうん、
そのタイムラグがすごくありますよね。
そうですね、そうですね、うんうん、
まあ、でもそれだけやっぱりこう自分でも自分のことがわからないとか、自分がどんなふうに今なっちゃっているのか、
うん、
把握する術がない、
はい、それすらわからなくなって、
ね、それすらわからない、
うん、
というところで小原さんのような人のところに行く、
うん、
人が多い増えているっていう、
まあそうですね、
クライアント、まあ、どういう人が来ていらっしゃるのか、簡単にもういろいろでしょうけれども
そうですね、
愚問なんですけど
まあそれはだから僕の、まあ、具体的なあれで言ったら、世間で統合失調症と言われているような、方たちから、いわゆる日常の、まあ、夫婦関係の悩みとか、あるいは自分が何をやりたいのかわからないとか、夜ぐっすり眠れないんですとか、うん、いった、まあ、比較的軽いと言いますかね、悩みみたいなのから世間でも重いと言われているような方たちまで僕は範囲がありますね、来られている方。
そうすると本当にこう心理学のカウンセリングみたいな感じでいらっしゃる人もいれば、
うん、そうそうそうそう、そう、ね、そう、カウンセリングみたいに本当にただお話を聞くでやるのと、それから実際体を動かしたり声を出したり、うん、あるいはその筋肉に直接的にアプローチしたり、うん、そういうとこまでやる人までもうありますね、はい、範囲が、
はい、
はい
はい、ゲストの小原仁さんのお話途中なんですが、ここで小原さんのおすすめの音楽をお届けしたいと思います、小原さんの、お知り合いでもいらっしゃるんですが、ピアニストで即興演奏家、そして作曲家のウォン・ウィンサンさんの CD から今夢を聴いていただいているんですが、小原さんは普段お家などでは、テレビを見たりするよりも、3000枚以上、持っていらっしゃるという CD のコレクションの中からいろいろな音楽を聴いていらっしゃるそうで、特にこの頃は、このウォン・ウィンサンさんの作品をよくかけていらっしゃるということです。それでは、夢どうぞ。
Thank you.
さて小原さん、そういったクライアントのいろいろな、症状に対してどんな方法でやっていくんでしょうか。
そうですね、まあ、方法はたくさんあるんですけど、まずはカウンセリングから始めますね。どういうことかっていうことも、話を聞く、対話っていうことですね。対話をやりますね。でその中で、その人が例えばすごく印象的な夢を見てたとしたら、うん、夢から入るし、はい、あるいは胸がいつも詰まった感じがするんです、喉に何かこう詰まってる感じがするんです、うん、っていうような身体症状ですね。あるいはお腹の具合があんま良くないんですっていう場合は身体症状から入っていったり、うん、あるいはイメージワークで、お母さんとの関係で何か問題があって、それが今のさまざまな症状と関係あるなと思ったら、そのお母さんに、例えば小さい時に言いたくて言えなくてぐっとこらえた悲しみとか怒りがあれば、お母さんのイメージを浮かべて、その言いたくて言えずに飲み込んでしまった言葉を言ってもらうとかね、うん、まあ、そういったような方法、まだまだいろいろありますけどね、
はい、
あと、そうですね、あと呼吸法を使ったりね、うん、先ほどもちょっと言いましたけど、はい、自分の中の怒りや悲しみとかを抑え込むとき、呼吸を止める、あるいは浅くして筋肉をくっと力を入れて硬直さすっていうのがありますから、呼吸を深くしていって、うん、抑制された呼吸を解放していくと、溜め込まれて怒りとか悲しみがわっと出てくることがあるんですね、うん、そういう、まあ、呼吸法を使ったり、それがまあ、グループワークでやる分で言えばディープブレスバランシングと言ってる、はい、ワークがあるんですね、はい、
で深い呼吸ってことですね。ディープブレスっていうことですからね。
そうですね、はい、
はい、まあ、音楽を使ったりもする、
はい、音楽も使いますね。で、あと先ほど、まあ、筋肉の緊張ということを言いましたけど、はい、慢性的に長くずっと例えば怒りを抑えていると怒り型って言われるように、こう慢性的な筋肉の緊張ができるんで、そうすると筋膜の癒着っていうのが起こってコチコチに筋肉になりますね、うん、その筋肉に直接的にアプローチして筋肉を柔軟な健康な状態に戻していくっていういったボディーワークもやりますね、
はいはい、それは筋膜を、
そうですね、
筋膜と筋肉を剥がすんですか。
いや、筋膜と筋膜がこう癒着している状態をこうスムーズに動くように、うんうん、だからソーセージを思い浮かべてくれたらいいんですね、中に入ってて、はい、膜でこう包まれてますね、そういうソーセージが何本も束になったような状態で筋肉っていうのができてるんですけども、はい、それが一緒になってしまうから
癒着してるから、
そうそう、だからもう押さえても鉄棒のような感じになるわけですね。でここが剥がれていくとこうお互いの一歩一歩が滑るような感じになって、筋肉が解放されていくわけですね、
はい、癒着するためにはなんかそうボンドになるようなものが出ちゃうっていうことなんですか。
出ちゃうっていうのかね、こうくっとこういう風になってるんで、こうひっつけた状態ですね。だから
癒着したみたいな、
そうそう、だから骨折してもこう止めますよ、骨折したら、そしたらここ、はい、腕でも伸びなくなりますよね、長くこう止めてたら、それと一緒でこうくっと長く筋肉に力を入れていると、そこがこうひっついてくるっていうことですね、
うん、そうか、スムーズに自由に動く、
そうそうそうそう、
本来はそれが自然なのにもかかわらずギューってなっちゃってるから、
そうそうそうそう、
もうくっついてる、
そうそうそう、
だからそういうことが今行われてるわけですよね、体の自分が分からないけど、
分からないうちに、ね、
見えないから分からないけど、そうそうそうそう、それをスムーズに動くようにしていくっていう、
そうそうそう、
それはもう本当のマッサージみたいな、
そうですね、それは直接筋肉に働きかけていきますからね、うん、それで体がこうしなやかな動きを取り戻すっていうことですね。
でもなんかそれがスムーズになるようになったらすごい軽くなりそうですね。
そうそうそう、
気持ちよさそう、
そうそうそう、そうそうそう、軽くなるし気持ちよくなりますね。
それって体中の筋膜が癒着してる人もいるんですか。
いや、だからもうロボットみたいにガチガチになってる人いますよね、
あとは部分によって他のところはスムーズだけど肩だけがなってるとか、そういう人もいる、
そういう人もいますね。部分的な人もいるし、もう全身がもう本当ロボットのように固まってしまってる人もいますね。
それってよく体が硬いとかそういうことも関係あります。それは関係ない。
いや、まあ硬くなりますわね、だから硬直してくるとね、
よく私って鉄板なのよねとか言って、もう全然座っただけでもちょっともう前にこうね、柔軟体操の時とか行かない人とかいるじゃないですか、それはまた生まれつきもあるんでしょうけど、そういうのもあるんでしょうか。
ある程度はそれは体質もあると思うんですけどね、でも、まあ、その筋肉の癒着が取れていくと その前に比べたら柔軟にはなっていきますよね、うん、でもそれは確かに体質があるから、例えばみんながヨガの先生にはなれないんで、あのヨガの勤めたいとか中国のなんかありますね、
足を首に巻いて、
そうすごい人がいますよね、それ誰でもああいうにはなれないと思うんで、
やってるからってなれるわけじゃない、
そうそう、それは体質もあると思います
けど、ね、じゃあやっぱり体が柔らかいからといって 筋膜が癒着してないとも言えないわけです。そうそうそう、あ、本当はそれほど関係ない、
いや柔らかすぎるのも問題なんですか。
あ、そうなんですか。
適度な緊張っていうのがあって、柔らかすぎるのも問題、硬すぎるのも問題で、で硬さと柔らかさのやっぱバランスがちゃんと取れているっていうことがすごい大切ですね。
柔らかすぎるっていうのはどういう問題があるんですか。
柔らかすぎるのはね、
脱ぎだみたいな感じの、
いや、あれはまあその人は実際に会ったことないか分かんないんですけどもあのどういうんですかね、非常に小さい1歳ぐらいの時に、傷ついてしまって、これ愛の剥奪体験っていうんですけど、十分の愛を得られないと、一方の人は硬直したタイプになって、一方の人はぐにゃぐにゃになるんですね。柔らかすぎるね、ちょっとラジオだから姿勢を見せれないんですけど、ぐにゃっと崩れるタイプとガチッと硬直するタイプなんですね。だからそれはまあそういうことも実際のセラピーの中ではやるんですけどね、ぐにゃっと崩れるタイプの人にはシャキッと立てるようにするし、硬直してる人は柔軟になるようにっていうことを、体の方にアプローチしながらやっていきますね。
本当にバランスを取るっていうことですね。
そう、そういうことですね。
バランシングっていうの
はね、そういうことですね。
だから私最初バランスとかね、バランシングっていう言葉から心身のバランスかと思ったんですけど、心身だけじゃないんですね、
う
ん、バランスってね。
そうなんです。一番奥深いところは、あの老子や荘子が言ったように、陰と陽でこの世界を見て、陰と陽のバランス、男性性と女性性のバランスとかね、交感神経と副交感神経のバランス、女性ホルモンと男性ホルモン、いろんなもののバランスの中で生命とか宇宙っていうのは動いてるわけだから、そういう意味でのちょっと深い意味はバランスっていうのも、そういう意味なんですね。
体の中もやっぱり小宇宙とかね、すごくいろいろ言われてますけど、同じですよね。
同じですね。宇宙の一部だからね。
宇宙の一部です、ね、
そうそう、
私すごい思いますね。本当宇宙の一部ですよね。
そうそう、宇宙の一部であって、宇宙があっちにあって、自分は宇宙じゃないわけじゃないんでね、宇宙ですから自分
の。とっても不思議な存在ですよね、人間自身もね、
不思議ですね、
どうしてだろうとかね、急に思ったりする時がありますからね。でも同じなんだろうなっていうのはなんとなくね、
そう
なんとなくは思うんですけれどもね、でもすごい面白い、それでやっぱり自然なことなんですね、これが。バランスを
取る、バランスが取れるっていうのが、まあいわば、宇宙の法則って言えば宇宙の法則ですよね。だからボディサイコセラピーの中で、あのローエンという人が世界にこう広げたんですけど、その人なんかは体のスピリチュアリティというふうに言うんですよね、体の持ってるスピリチュアリティがエゴによってこう抑圧されるから、いろいろ問題が起こるというふうにね、でスピリチュアリティっていうのを自然科学用語で言えば宇宙法則とか自然法則ですよね。自然法則に人間が逆らうから、まあ、おかしくなっていくっていう、で自然法則を生かしながら人間のこうエゴといいますかね、自我と自然法則がうまく調和するとうまくいくんですけど、自我が勝ってしまうと、ちょうど今はあの地球が破壊されていってますけれども、同じように人間の体も破壊されていくし、心も破壊されていきますね。
怖いことですね。まあ、そういう意味では、まあ、そのワークの一つにあるリバーシングとかね、そういう生まれる時の体験とかっていうのも効果的だったりも、
ね、そうそれはまあ、例えばお腹に赤ちゃんができた時に、 お父さんとお母さんが喧嘩ばっかりしてて、お母さんがすごいストレスがあったとか、あるいはタバコや酒を飲みすぎてすごい、子宮の中の状態が悪いとか、そういうふうな育ち方をすると、その子宮内体験がその生後の人生に影響してくるんじゃないかっていうのが言われてまして、でもう一度リバースですから再誕生っていうことで、もう一度生まれ直すっていうことをやるんですね、実際的には、まあ、人工子宮みたいなのを人間で作るんです。誰かが赤ちゃんになって、あと 4,5 人が周りを取り囲んで子宮状態を作って、そこからもう一度生まれ直すっていうことをやって、子宮内でのトラウマを解消するっていうことをやるんですね。
まあ、本当にこうさらっと、ね、聞いてるとなんとなく分かるような、でも実際体験してみないとちょっと到底ね分からないとは思うんですけれどもね。ここで一曲ちょっとリクエスト曲を持ってきていただいたのでおかけしたいと思います、はい、インナージャーニー。
はい、
このセラピーの世界に入られたんですか？
そうですね、まあ、一番根源はやはり自分が、トラウマを受けたっていうか生育歴ね。だから、まあ、かいつまんで言うと要するに、父親が専病死で8ヶ月の時亡くなって2歳で母親が駆け落ちしたんですね、はい、で2歳の時から当時62歳のおじいさんと2人暮らしが始まって、でそういった、まあ、これは心理学では愛の剥奪体験とか見捨てられ体験っていうんですけども、それがやっぱり影響してて、小学校の時からも不調だったし、ずっと17ぐらいが最高に不調で、もう自殺衝動がすごく強くなって、で自分自身が心理療法を受けるっていうことが始まって、うん、そこからまあいろんなことがあったんですけど、やはり心の世界にすごく興味を持つようになって、でいろんなこうワークショップというふうに言ってるんですけど、グループでやる集団、まあ、心理療法といいますか、そういうのもいろいろこう受けていったんですね。その時の自分がやはりだんだん変わっていく姿っていうか、自分が楽になっていく姿、うん、まずそれが一つありますね、うん、もう一つはそのグループの受けていって、 グループだから人のも見れるわけで、そしたらその人が泣き叫んだり、怒り狂ったりこうしてるんですね。ところが泣き叫んでるのを見ても感動して涙が出てくるし、怒り狂ってるのを見ても感動して涙が出てくるんですね。で、怒りとか悲しみとか恐れっていうのはネガティブな感情って言われて、良くない感情みたいに言われてたんですけども、でもそれが解放されている場に自分が立ち会っているときに、自分の中に感動が起きていくわけですね。で、その人たちがどんどんどんどん変わっていく。それで、そういう解放が起きた後、すごく生き生きしていくっていう、そういうのを何度も何度も見たわけですね、グループでね。で、そういうのを見てて、それにすごく感動してたわけですね。で、一旦まあ大学の教師をやって、6年間ぐらい大学の教員やってたんですけど、どうしてもやっぱその思いが忘れられなくって、もう90分間、黒板に向かってこう授業をやってるのがだんだんバカバカしくなって、そういう現場っていうのは生きてますから、うん、でやはり自分がそういう体験したことを一人でも多くの人にやっぱり体験してほしいなっていうような思いがこう出てきて、それで40の時に大学の教師を辞めて、こういうグループとか個人とかでそういったまあ心の解放、体の解放っていうことをまあやり始めたっていうのがまあ、うん、概略ですね。
その大学で教えていらっしゃったのはそういう心理学的なことではない。
大学ではね、僕は当時は人権問題が大変な時で、はい、在日朝鮮人問題とか女性解放の問題だとかブラック問題とかいろいろあって、でその差別をなくしましょうということをいくら抗議しても抗議だけでは差別がなくなっていかない、そういうことがあったんですね、当時。で、僕には、根本的に心の態度変容を起こすにはどうしたらいいか、そういうことが、まあ、研究テーマだったんです。だから、大学でも心理療法っていうんではないけれども、心の中に入っていって、まあ、綺麗な言葉で言ったら、差別じゃなくて愛ですよね、やっぱり。愛の人間関係ができるようにするにはどうしたらいいかっていうのを、だから単なる、口で喋る授業だけじゃなくって、うん、やはり授業の中でもエクササイズを僕はやってたんですよ。ただ、授業料を出してもらって、来てる学生を相手にするよりは、身銭を切って、ちゃんと自分の問題と向き合いたい人が来る、外でやりたかったんですね。
それで先生を辞めて。
そうそうそうそう。
でもやっぱり今おっしゃってたのは、やっぱり大まかに言うと社会学みたいな感じですもんね。
まあ、大まかに言うと、社会学の中でもそういう態度変容とか、心の問題を、社会との関連の中でまあ扱うっていうことですね。社会学である限りはね。今はもう、今もだから社会にはもちろん興味があるけど、重心はやっぱり心の方に、心と体の方に移ってますけどね。
ですので、本当に小原さんをご紹介するのがとても難しいですね。もういっぱいありすぎて。でもやっぱり、小原さんの中ではもう、まあ、一つであることが、どうかっていうのは分かりませんけど、やっぱりみんな同じっていうかね。
うん、
ですから、こう、トレーナー、セミナー、カウンセラーとか、うんうん、ね、ボディーワーカーとか、うん、セラピストとか、いろいろありますけれども、どういうふうにでも言ってくださいっていう感じですもんね。
まあね。だから僕もなんか心理療法の世界ではどっちかって言ったら社会派になっちゃうんですね。だから今心と体言ってますけど、そういう自分のキャリアから言うと、社会と人間っていうのを別々に捉えるんじゃなくて、また社会と人間っていうのを同時にまあ見ていくっていう視点もまあ実はあるんですけどね。
でもそれも社会で生きてる以上は、
そうそうそう、
切り離せるはずもないし、
そうそうそう、ただ重点が今は社会をより良いシステムに変えていくためには、人間の心とか意識とか体が変わらないと、社会制度だけ変えてもね、ソビエト連邦が崩壊していったりね、中国だって変わっていったし、人間の心が変わらないと社会制度だけ変えたって、やっぱり社会は良くならないっていうのがあるんで、で人間の心と体意識っていうことにすごい今は重点があるっていうことですね。
ちょっと話変わっちゃうんですけど、小原さんいつも素足ですか？
素足ですね、ずっと年中素足です、
年中、
うん、
冬でも、
冬でも。
それはどうしてですか？
どうして
か、靴下とかでやっぱりこうなんか押さえつけない
ようにする。この習慣はね、おそらくねインドに2年ぐらいいたん で、
あ、そうですか。
インドでずっと素足の癖がついて、で日本に帰ってもなんか履くのが 嫌になっちゃいますね。もともとでもね、拘束されるのが嫌いなんで、靴っていうのは中国では転足っていうのがあるんですよ。
足が大きくならないようにするんですよね。そうそう、それが美しいとされてたんでしょうね、うん、
だから社会が作るね、鋳型に足をはめ込みかたくないんですよ。いろんな靴が流行ったりするでしょ。
ああ、そうですよね、うん。いろんな形のね。
そうそう、だからもう、草履が一番
いい、ね。あ、今も草履ですか、普段。
いや、普段、今はね、あれ、何言うの、クロックス、クロックスじゃない、なんていうの。
はい、
あれ買い与えられて、あれは履いてます。
なんかゴムで、
あ、そう、ゴムでできてるような穴がプツプツ開いてるね、
あれね、あれはいいんですか。
もうあれ履きいいですね。あれ履きいいですね。
そう
です、
あれ、あの小さい子も履いたりしてましたよね。
そうそうそうそう、
今年割と流行ってました、
ね、そうですね、履き心地なかなかいいですよ。
あ、そうか、そうか、あれですね、なんか私、そうそう、わらじみたいなの履いてるのかなとか思っちゃったんですけど。
インドではいつも通りでしたけどね。
あ、そうですか、でも鼻緒がついてるものは良さそうですね。
そう、いいですよ、健康にいいですよ、やってください。
そうですか、はい、わかりました、はい、ということでちょっと縮めつれずになってしまいましたけれども、今日は、ボディサイコセラピストの小原仁さんにお越しいただいて、もう様々なお話を、していただきました。楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
闇迫る雲の上、いつも一羽で飛んでいる。鷹はきっと悲しかろう。音も途絶えた風の中、空掴んだその翼、休めることはできなくて、心を何に例えよう。鷹のようなこの心、心を何に例えよう。空を舞うような悲しさを、
小原仁さんのリクエストで、手嶋葵、テルの